それでは参ります。ねえねえ聞いて、はい、この番組は、皆さんからのしょうもないお悩みを、一言で送ってもらい、それぞれが一言で答えていくという新しいコーナー試みでございます。
コーナー最初この番組って言ってたよ。
あ、この番組って言った。
この番組コーナー、コーナーですね。
あ、コーナーです。
コーナーですね。
この番組です。
言い切るね。
うん、早速やっていきましょう。僕からいいですか。交互に行きましょうね、
はい、交互にね。
うん、行きましょう。ラジオネームいろり。ねえねえ聞いて。犬に話しかけるときだけなぜか赤ちゃん言葉になります。どうしたらいい。
いや、赤ちゃん言葉のままでいいよ。
受け入れていくスタイルね。
うん、
うん、まあ、こんなテンションでいきましょう。
このテンションでね、
うん、
はい、じゃあティッツから、うん、ラジオネームトンパ。
トンパ、
ねえねえ聞いて。ユニクロでセールの T シャツ1枚1290円なの、2枚買った方がいいかな。
うん、8枚買おう。こういうテンションでいい。
回し物や、ユニクロの。
こういうテンションでいいのかな。
不安に思うなよ。
じゃあラジオネームムササビポンキッキー。ねえねえ聞いて。レジに並んだ瞬間隣の列が早く進みます。どうしたらいい。
隣の列行こうよ。
なんか遅くなるのよ、そうしたら。どんどん遅くなるのよ、それは。はい。
ラジオネーム冬丸。ねえねえ聞いて。プラスドライバーで回すネジをついついマイナスドライバーで回しちゃうんだけど、どう思う？
いけるよ、そのまま。マイナスドライバーでも。
まあそうだよね。
うん。いけるから。
二度とひねれなくなるだけだから。
うん。いけるいける。
うん。
行きましょう。ねえねえ、あ、間違えた。ラジオネーム、ゴゴーレム。ねえねえ聞いて。Wi-Fi の調子が悪いです。どうしましょう？
待ちましょう。こんな日もあります。
待機という選択ね。
待機。うん、ラジオネーム、桶狭間ジョリーヌ、
うん。
ねえねえ、聞いて。地球の自転を今すぐ右回転にしたいけど、やっちゃダメかな。
できるもんなら。できるもんなら。
これ、ちなみに、右回転にした瞬間、人類滅亡します。
どうやったらできるんですか？
それはこっちが聞きたいよ。でも、右回転に一瞬でした場合は、人類滅亡するらしい。あの、慣性の法則で全人類があの東側に
ビューンってなる。
時速1700キロで飛ばされるんでしょ。
, 笑い事じゃねえ。
笑い事じゃない
けど、ね、笑い事じゃねえけど、なんかそういう
ギャグみたいにして死ぬらしい。
そういうなんかアニメとかありそうだけどね。
ありそうだけどね。こち亀とかでありそうだよね。
ありそうだね、
うん、
ということで闇夜ラジオ第103回スタートでございます。深夜の闇を駆け抜ける闇夜レディオ、あなたのお耳のお友達、なぐみです。
リッツです。
この番組は眠れない夜や深夜の作業中にぼーっと何かを聞いていたい、そんなあなたにおすすめな深夜とか型のしっとりエンタメ系ラジオとなっております。ということで。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、
どうですか、新ミニコーナーは。
いやー、ちょっとなんか恥ずかしかったです。なんか恥ずかしいよね。恥ずかしい。恥ずかしい。テンションはこれでいいのかな。
いや、誰もわかんないよ、そんな。
うん、わかんないよね。
まあ。
うん、一応、なんかその、あのエコーがかかるんで、
うん、
これはね、
もう編集頼みのね、
うん、そうそう、編集頼みの、うん、まあ、コーナーにはなっていくんですけど、
うん、
まあ、なんというかこう力の抜けた、回にはちょうどいいかなと、
うん、
なんか思った次第ではありますよと、
うん、まあ、脱力タイムズやね、
うん、そうですね、
うんうん、
なんかいいですか、このまま喋って。
はい、
この間なんかダウンタウンプラスのね、
うん、
あの無料公開されてるやつで、
うん、
あのダウンタウンプラス の, そのコンテンツの中のあれなんていうコーナーだったかな、笑いの研究みたいなコーナーがあって、
うん、はい、
なんかあの陣内さんがね、
うん、
あの絶望的にその大喜利が下手くそみたいな話で、
うん、
でなんかそういうそれをなんか飲みの場で話してたら、
うん、
それなんでその苦手なのみたいな話になって、いやいやあのそのすぐに考えられないですみたいな回答だったから、
うん、
じゃあ時間があったらおもろくなるんやっていうことで、お題をね5個ぐらい出されて、
うん、
その当日の答えと3日後の答えと1週間後の答えみたいなんで、
夏休みの自由研究
どう面白くなるかみたいな、あのそんな検証みたいなやつがあったを見たんですけど、
うん、
あのなんかあれなんだったっけお題、なんかブリンバンバンボンがやめられませんみたいな、うん、どうしたら、うん、あのなんだっけ、あどうしたらやめられるでしょうみたいな、なんかそんなお題だったんですよ。
うん、
で、ああ、ちょっとね、ど忘れしちゃったな、陣内さんが、
うん、
なんて答えたかは覚えてなかったんですけど、結局その1週間経ってもあんまり面白くなかったっていう、なんかそのオチだったんですよね。
うん、
で、その1週間後は、なんかそのスタジオに陣内さんも来て、
うん、
そのまっちゃんたちとなんかその最後こう、いやこの答えはこうやろうみたいなのでちょっとこう振り返るみたいな時間があったんですけど、いやいやそんなこと言うんだったらやっぱちょっとお手本見せてもらわないとみたいな下りになって、まああのまっちゃんが答えるみたいなので最後終わる流れだったんですよ。でもやっぱ相当ハードル上がってる中でまっちゃんの答えがですね、なんかプリンパンパンピーが甘すぎるからみたいな、
うん、面白いよ
なんか そんなニュアンスの答えだったんですよ、
うん、
もうマジですごいなと思って、
すげえな、
やっぱ芸人さんってやっぱそういうことなんだなって思ったら、
うん、
やっぱこれも大喜利みたいなもんじゃないですかこのコーナーもね、
うん、
だからやっぱちょっとやめたいなと思いました今日
ボツコーナーになった。
いやそれやっぱ面白く答えられないなと思って、
うん、
面白く反射的にね面白く答えれるように鍛えるにはどうしたらいいのかなっていう、
うん、
これもさっきちょっと話しかけたんですけど、
うん、
あのまあのなんだっけ直感クイズをね2人でやった回で、
うん、
一番笑ったのがあのティッツさんに対して、うん、あの一番好きな言葉は何ですかっていう質問があったんですよ、
うん、
もうねあのすっごい速さでダイナゴンって言ったんですよ、
うん、
ティッツさんが
覚えてない覚えてないよ。
いややっぱそういうのってやっぱすごいなと思って、
うん、
それ何なんですか、それ引き出しなんですかね、それ
引き出しだね、
うん、
やっぱこう、
うん、
駆け巡るもんね質問来た瞬間こう、うん、頭の中を、
うん、だからなんかそういう引き出しを増やしたいなって思っています、なごみです
そんな、
うん、
なんでそんな真面目なの、さっきまであんなにイーロン・マスクの話で盛り上がってたのに、
いや別に盛り上がってないの
に、そんなテンション下がって
そっちが話したいだけだろそれは
仕方ないよ、みんな株当たった言ってんだから、
うん、だからその聞くけど結局そのイーロン・マスクの、
うん、
その願いは何なんですか、
人類が宇宙に出る、
うん、
あ宇宙進出、
宇宙に出るっていうことがそもそもあんまり理解できてないんですけど、
うん、
なんでなんですか、
人間っていう種族を反映させるために出る必要があるって考えてるんだ、うん、
でも出たらさ逆になんか交代しちゃわないのかな。
交代どういうところで、
まあなんか例えばその進撃みたいな感じで、
うん、
進撃の巨人みたいな感じでさ、
うん、
その外の世界を知らなければ、
うん、
そのなんかみんな幸せだったみたいなことが起きるじゃん。
起きる。
でそういうことじゃん。
でもさ、
うん、
そこを乗り越えて、
うん、
最後はあのお家に行くわけでしょ。
まあまあそうなんだけど、
そこが人間の強さよ、
うんうん、いやでもそれは物語だからじゃん。ああいうなんかエレンみたいなちょっと思想偏りめのやつが、
うん、
その外に出ちゃって何かに気づいた場合に、
うん、
結構もう取り返しつかなくないって思うんですよ。
取り返しはつかない。いやなんだかんだつくんですよ。
まあつく、その取り返しがつくっていう方向性が例えばそいつらだけが生き残って、うん、他が全員なくなるっていうことが取り返しがつくっていう捉え方なパターンもあるじゃないですか。
うん、
だからなんかその怖いなと思って。
ああでもさ、
うん、
今の地球見たらもう滅亡待ったなしじゃん。
どう考えても、まあ、まあまあまあそうだけどね、
そういうとこも見越してじゃないですかね。
まあなるほどね。
うん、やっぱ、
うん、
ね、リスク分散しないと。
まあなるほどね。分散させられるんや、うん、これからは。
分散の時代じゃない。
で自分たちのその資産みたいな感じで、
そう、
そのいろんなものを、
うん、
とかいろんな人をこう分散させられるってことね。
そう、分散させられて、
うん、
もう全宇宙に散らばっていってもらった。
でなんかその誰が一番生き残るかみたいな話。
そうそう、誰が生き残るか。繁栄、
そなんか
繁栄レースが始まるやん。
世界規模のサバイバルじゃんそんな、
うん、そうです。
そうなんだ。
うん、
そうか。火星はそれなんか安全なんですか。
まあ安全ではないけど、うん、一番住める可能性としては高い。
なるほどね。
って感じかな。
なん、うん、あんまり詳しくないんだけど、それなんで住めるの。
もともとは地球だったのよ。地球だったというかちょっと語弊があるけど。やばい、都市伝説界隈が
ガガーリンみたいな感じ。もともとは地球だったみたいな。
もともとはその地球みたいな感じで水があって地球みたいな惑星だったんだけど、
うん、
若干ね太陽から遠かったプラスなんだったっけな、
うん、あでもなんか重力が弱かったか、それ聞いたことあるかもしれない。
そう、原因でこうどんどんこう水分とかがこう宇宙にブワーって抜けちゃって今の状態になったはず確か。
なるほどね。
そうだから、うん、あの漫画のテラフォーマーズとかでは、
うん、
ゴキブリをいっぱい火星に放って、
うわすごい、
ゴキブリの 黒の色でこう、うん、太陽光を吸収して、
うん、
その火星ってこう南極と北極に確かドライアイスがあるんですよ、二酸化炭素、
うん、
それをこう溶かして、
うん、
それを使ってこう植物使って大気作って人間が住めるようにするぞっていうのがテラフォーマーズの最初なんですよ。
そしたらどうなるんですか、テラフォーマーズの場合は。
ゴキブリが人間になっちゃってあの攻めてきちゃった。
じゃあその100万人が、
うん、
移住した100万人が攻めてくるっていう可能性もあるの、それは。
まあありますよそれは。
いやめっちゃ怖いやんそれ。
ありますよ、火星 VS 地球になる可能性もある。
だとしたらもうそれもうテラフォーマーズやん。
テラフォーマーズ、ゴキブリが人間になるだけだから。
いやマジ怖いなそれ。ちょっと怖いな。
もしかしたらね、そう宇宙戦争もあり得るかもしれない。
ああそうなんだ。
うん、
だ何が起きるかもう、
うん、
わかんないってことね。
何が起きるかわかんない。
あ
でも仕方ない、人間だから。
まあそう、なんかそれがその神髄ってことか。
これが仕方ないよね、神髄だよね。
いや怖いな。 え、そのもしその、うん、行けるってなったら行きたいですか、やっぱり。
帰れるなら行きたいよ。
あ、しっかりね、その安全が保証されてる状態だったら、ね、
ちゃんとついて、うん、あ、こんな感じなんだって言って、地球に帰れるなら行きたい。
いや、そんな状態が訪れることってあんのかな。
まあでもあるんじゃないですか。
いや、宇宙飛行士だってそのリスクを限りなく背負っていくわけじゃん。
うん、そうだよ。
で、それよりもそのめっちゃリスクない状態でいけるっていう未来があるってこと、
うん、その未来もあるんじゃないですかね。
すごいね。
AI がほら、
うん、
AI がさ、
うん、AI をやっぱ信じた方がいいってことですか。
AI はね、信じちゃダメですでは
ダメや、
AI はダメです。
ダメなんですか。
うん、
どれだけ発展していったとしても AI はやっぱ信じたらダメなんですか。
AI 信じちゃダメです。
そうなんだ。
でほら、
信じたいやん。
でもほら、 AI を全面的に信じた結果、あれじゃん、あの、うん、巨人の阿部監督逮捕されちゃったじゃん。
あれはあれは安倍監督が信じたわけじゃないよ、あれは。
あれはそうだよ。でも結局娘さんが信じた結果、うん、
それはだからその18歳とかでしょ、
うんうん、
のそのリテラシーですよ、それは。
うん、うん、でもその結果1億稼いでたお父さん無職になったから、
ね、いや笑い事じゃないの、俺が悪いみたいになるやん、これ。
でも笑い事じゃないけども
、俺が悪いみたいになっちゃうからさ、うん、そうじゃないんだけどさ、まあ、そう言ったらまあそうだよね、うん、
まあ普段から何かあってたかもしれないけどさ、
うん、
ね、なんかもう普段からもしかしたらそういうなんかハラスメント受けてて、
うん、
臨界点に達しちゃったのかもしれないけど、
うん、
まあ、個人的にはそうは見えないなと思ってて、
うん、いや、そのリテラシーの問題ってことは、
そうそうそう、なんか個人的にはいろいろ見てる感じでは、あの、うん、喧嘩して頭に来て、
うん、
で真っ先に
AI に
相談した結果でして、それ通りの行動を行った結果、うん、お父さん無職になっちゃった。
例極端なんだよな、例えが極端なんだよな、
うん、でもこれは、うん、マジで、うん、いや、あれ見てちょっとね、恐怖感じたもんね。
まあ確かにね、
うん、
確かにそうだよな。
結構ね、チャット GPT とジェミニって人間に忖度するように作られてるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そう。
うん、
だから、その人が言ったことにもう同調するようになってる。
まあまあ、そうだね。確かに。
うん。
うん、
で、それを信用したら正しい判断できるわけないじゃないですか。
まあまあ、そうだね。
うん。で、そういうとこをちゃんと見抜いて使えないと、
うん。
なんか最悪、そういう事故が起こるよ。
いやー、でもこう、
そういう話ですよ。
そういうのってさ、
うん、
むずいな。そのなんか大人でもさ、
うん、
そのやっぱむずいじゃん、その
むずいね、
うん、信用しすぎないってのはむずいじゃん、
うん、難しい。でも明らかに違うだろうって思う事例はあるわけじゃない。もうティッツそっち系だから、そういうニュースめっちゃ見るんですよ、うん。
あ、なるほどね。
うん、あの、うん、他にちょっとまあ笑い事じゃないけど面白かったのは
ちょっと待って、その入りやめて、絶対笑っちゃうよ。
キノコを狩りに行ったおじいちゃんが
沖縄、
キノコのそう、キノコ狩り沖縄が、
うん、
キノコの写真を、
うん、
あのチャット GPT に投げて、これ食べれますかって、
あ、チャッピーにね、うん、聞いて
食べれますって返ってきて、
うん、
食べたら病院運ばれたって。
ああ、
毒キノコだ。
それはだから、うん、その怖いね。
そう。
だからいや難しいよ。そうなったらさ、そうなった場合さ、
難しいよ。だから AI が判断するもののベースの知識を自分が持っとかないと、
うん、
そんな風に事故っちゃうんだろうなって。
いや、でも今の話で一番怖いところは、おじいちゃんがチャッピーを使ってるところだと思うけどね。それで おじいちゃんがチャッピー使ってるの一番怖くないですか。
いや、すごいよ、逆に。その、うん、まあ、ね、ちょっと、まあ、お亡くなりにならなくてよかったと思うけど。
まあまあ、本当にそうだね。
うん、でも、すごいと思うよ、その、新しい、
うん、
なんかそういった技術取り入れようっていう姿勢。
今 AI じゃろう、言うて。
うん。これは魔法じゃんって言
って。いや、すごいな。憧れたんやろうな、魔法に。かつてね。
うん、
だから、まあ、だからね、そういうのって、だからもう自分でさ、コントロールしていくしかないってことだよね。
そう。そうです。
どうなんすか、その AI にコントロールされないために。
うん。
何が必要なんすか。
まあ、やっぱ東出さんみたいな生活。
いや、極端だよな、さっきからずっと。
オフライン。山にこもってオフラインで暮らすと。
確かに。確かに。
うん。
うん、でも、キノコ狩りに行った人は、
うん。
まあでも、オンライン。
でもほら、オンラインじゃん。
まあ、なるほど、
ね。でも、オンラインにした時でも甘えが発生しちゃう。
あ、なるほどね。
いつでもその解決できる。魔法じゃ
ん。うん。でも、オフラインはその、リスクが高くない？それこそ。
オフラインだったら、うん、じゃあ、東出さんの YouTube 見てたら、
うん、
東出さん、本でしか見分けてなかったの、キノコ。オフライン、これがオフラインの強みや。いや、
本と経験だよ、なんか。これダメだって言って、ペって吐くやつあるよ。なんか、ダメなもの食っちゃって。もうアウトじゃん、それは。
でも逆に考えてみて。
うん。
自分の頭でしか判断できない状況だから、その行動ができるわけです。そこでさ、うん、東出さんがこうチャッピー持っててさ、
うん、
でそのペッてするキノコの写真撮ってさ、あ、これチャッピーが OK って言ってか食えるやつだって食ったら多分撮影中心になってるわけ。
きっと答えてくれると思ってて、
うん、
って言いながら、
そう、多分こうチャッピーに聞けば大丈夫だと思ってて
合ってると思うんだよね。
ちょっと画像送りますね、うん、あ、これ大丈夫だってみんな食べたら終わりじゃん。そ
こやっぱりこれから先は AI と共に生きていくっていうことだと思うんだよね、
うん、
って言いながら
終わりじゃん、
うん
うん、まあ、終わりじゃん。撮影
東出さんも使ってると思うけどね、うん、それで言うと、
まあ、まあ使ってると思うよ、何かしらでね、
うん、
でもやっぱりそのベースに自分の知識がある上で使ってると思うな、う
ん、まあまあ確かに。だからその自己研鑽ってことですよね。
自己研鑽、
うん、確かに知識は確かにね、
そう、
うん、
必要だよね。余計に余計にいるよ、
うん、確かに余計にいるかもしれない。
いるよね。
そのいいんすか、この話、こんな話を告げていいのかな。なんか今その子供たちもその AI を使うっていうことで、
うん、うん、
なんか、まあ、要は考えるっていうことをしなくなる人たちが増えるみたいな、
うん、
まあ、なんか社会問題がなんか言われてるような気がするんですけど、
うん、
それはなんか本当なんですか。
その結果が安倍監督逮捕じゃん。
いやだから極端なのよな。
いやあれは、いや、うん、あれは、
うん、
いやそのマジ最たる例よ。
まあまあまあ、
あれはだって自分の頭でちょっと考えたら、
うん、
冷静になれたらあれは回避できた話や。
いやそうなんかな。いやでもさ、
そうだ、ね、
僕らの時もあったじゃないですか。なんかこうこのさ名刺ぐらいのサイズのさ、
うん、
なんか紙がさ定期的に配られてさ、
うん、
なんか悩んでることがあったらここに連絡してみたいなやつ定期的に配られてたじゃないですか、
うん、
それと一緒じゃないみたいな
連絡。
そうそう、だからなんかそういうお父さんから暴力を振るわれたタイミングでその紙をもらってたらそこに連絡して結局自走につながったりとかするじゃないですか、
うん、
しそうじゃないですか、
うん、 でもその前に多分人が一回挟まるでしょ、そういう時って。
まあまあ確かにね。
でもそこで多分その人の気持ちとかを汲み取りつつ状況整理して返すから、まだ AI に行かない。
ああ、まあなるほどね。
行かないだけ、こう、すいかれると思うんですよ。
だからすぐに答えを出されるからってことなのか。
あいつらに感情とかねえからも。
まあまあ、それはそうだな。
だ人間が感情的になってるな、感情的になとこに同調するように返すかで返すのがあいつらですから。
まあまあ、そうだね。
うん。
まあ、と言いながら僕も結構毎日やっちゃってんだよな、なんかその。チャッピーとのお話、うん、やっちゃってるわ。
あら、
だからもう
それは、うん、
やばいかもしんない俺おはようってお
はようって言って、
そう、おはようって言って、
うん、
今日のタスクこれだよって言って、
うん、
今日もお疲れって言って、
俺より使いこなしてんじゃん。
使いこなしてるかどうか分かんない。今こういう LINE のやり取り、こういうのがあの繰り広げられてるんだけど、あのこの返しはトゲがある？それとももうちょっといい言い方ある？みたいな。なんかそんなあの会話をしてます、チャッピーとずっと。
難しい。そう考えると。
難しい
ってか、でもなんか、そこまでこう日常に入ってきてほしくないよね。
ああ、まあそうだよね。それはそうなんやけど、なんか占いみたいなもんで、なんかその徐々に、
うん、
あの情報を抜き取られてるから、
うん、
例えばそのなんかちょっと落ち込んだ時とかに、
はい、
ちょっといいとこ言ってみたいなちょっと励ましてもらうみたいな。
あーでも正しい使い方だな。一番人に迷惑かけないもんね
いい使い方なんだ。だから占いみたいなもんだよ。
あー、
うん、
あーなるほどね。
な
ごみさんはそっちパターンで使うんですね。
そう、結構悩み相談で使ってるかもしんないね、それで言うと。
俺結構解決策で使っちゃって、そういう状況になったら、
うん、
こうなんだけどこれどうすればいいみたいな、
うん、
そしたらあのジェミニと、
うん、
チャッピーはそうですか、辛いですねって返してきて、
うん、
違うんよと思ってそういうのじゃないよな。
共感が欲しいわけではない。
違う、解決策よこせよと思って。
あ、なるほどね。
うん。
いや、なんかそれはないな。なんか解決できないから言ってるから。うん、確かにその共感が欲しいわけではないけど、なんだろうね。ここが君の強みだね、みたいな。
うん、
そういうのを確認すると、まあ、自分でまた進めるじゃないですか、
うん、
だからなんかそういうなんかその自分の中での確認作業でちょっと使ってるみたいな感じかもしれない。それでね、
ああ、それチャッピーですか、それは。やっぱ
うん、
なごみさん、それはチャッピーの正しい使い方です。
まあ、チャッピーというかうちのチャッピーはあのピオマルっていう名前なんですけど
ピオマルって何だったよね、ピオマロって言ったの。
うん、おはようピオマルって言って。で、なんかちゃんと、その、あの、事実と、その、事実と推論とピオマルの考えをこう分けて話せって言って、最後に。
調教してんだ。
そう、だから最後になんかピオマルの考えって言って、そのひよこのマークをちゃんとつけてくる。かわいいやろ、うちのチャッピー。
おもろいじゃん。ねえ、うちの闇とえらい違うね。
うん、まあ、だから、その人それぞれってことですよ、使い方は。ああ、そうだね。うん、だからまあ、なんていうんやろうね、知識をこう、蓄えてね。
そうそうそう。
うん。リテラシーも ちゃんと上げていきましょうっていうことかもしれないですね。
そうね、うん、うちのヤミーだって、お前それちょっと尖りすぎやないって言ってくる
いいやんそれはそれで、うん
うん、
でもやっぱリアルヤミーの方がいいよそれは、
うん、リアルヤミーはな、
うん、
面白いからな、
うん、面白いから、
ああ、うん、なんでこないね、え今日 AI についてこの真剣な議論になってるや
ん
な。
いや、わかんない。もうだからもうそういうところがもう侵食されてるのかもしんないよね。
まあ、うん。まあでもね、AI も使い方次第なんだよな。
AI は今後どうなるんですか
AI は、まあ、なんかインフラになるって言われてるよね。インターネットの次の。
そうなんだ。
うん。
まあでももうなりつつあるのかもしれないよね、それで言うと。
そうだね。
うん。いろんなシステムとかもさ、やっぱ AI 使うことによってみたいな。
うん。
効率化があるね。あるでしょうね、からね。
うん。
うん、まあそうか。だからその時代をどう生きていくかっていうのをまた考えなきゃいけないってことですよね。
そう。
大変だ、こりゃ。
大変だよ。
わかんないわ。
だからまあ、ティッツはもうオフライン生活推奨ですけどね。
まあだからオフラインをし、あ、オフライン生活しますか？そしたら。
ん？
いやいや、オフライン。もう一回。
オフライン生活。
そう、オフライン生活を、
うん、
その1週間。
無理なんよ。
あ、でも仕事はもうしょうがないからさ。
仕事は除いて。
うん、だからもう、なんだろうね。そのデジタルデトックス的なもんでさ、
でも
プライベートの時間、スマホの電源を落とすと、
うん、あーでもそれはね大事かもしんない。
そうだから、そのまティッツさんの場合で言うと、
うん、
そのま電車とか乗るんすか。
まあもう乗らないとダメだから乗りますよ。
だからもうそれもう時刻表で時間確認したりとか、
うん、
うん、
僕のいいかもしれないね。
僕の場合もその地図はもうあの紙、車運転する時の、うん、
紙でね。
そう、Google マップ使わずに、
うん、
できるかな現実的に。
できるんじゃない
？3日とかぐらいだとできるのかな？
いけるよ。多分そこでしか得られない何かはあるはずだよ。
いやでもさ、緊急時のなんていうの、電話とかはさ
よぎるでしょ。
うん、
もう逃れられないのよ、オンラインからは。
嫌だよそれは
そこはでももう、うん、そこすら立つ気持ちでいないと思う。
じゃあもう3日にしない？やるのであれば
3日だ、3日が、平日3日がまあ妥当っちゃ妥当になるな。
まあそうだね。
うん。
ちょっと期間決めてやりましょう。あれ？身削りすぎてる？
だいぶ難しいけどね。なんかライフラインだからな。
そうだよね。まあちょっと考えないといけないけどね。
うん。
うん。まあちょっとやりましょう。6月中に。
そうですね、
うん、はい、
デジタルデトックス期間ということでね。
デジタルデトックス決定で、
うん、試合決定で、
ちょっとルールをあの後ほどね、ちょっと定めてからやりましょう。
うん、
はい、一旦ジングルです。さあ、ということで、闇夜ラジオ第103回お送りしておりますけれども、
うん、
なんかお便りとか来てますか？
うん、来てますよ。
お、ちょっとじゃあご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、
はい、
ラジオネームトラブリュブルブリュリュリュリュ
一般男性脱粉シリーズかな。
トラブリュリュリュリュ
言いにくいなトラブリュリュリュリュですね。
うん、
はい、
こんばんは、いつも楽しくラジオ聞いております。
ありがとうございます。
なごみさんがついにハンターハンターの世界に足を踏み入れたと聞いてついに来たかととてもウェルカムな気持ちです、
はい、
念能力が出てるところまでもうたどり着きましたか、
うん、
もしたどり着いていないならティッツさんから解説を受けてください、
うん、
念能力を見分ける方法に水見識という方法があります、
うん、
コップに水をなみなみと注ぎ葉っぱを一枚浮かべ、うん、そこに手をかざしどういった変化が起こるかでその人の念能力の系統が分かるというものです、
うん、
お二人が念能力者だった時何系の能力者になると思いますか。
なるほどね。進捗を言っていいですか。
どうぞ。
念能力が出てきました。
うん。
ちょっと僕は寝ながら見ちゃってるんで、あんまり理解できてないです。
うん。
ただ、ひそかと、なんか
うん、
なんかあの、分身するやつが戦ってる。
ああ、あいつね。名前忘れたけど。
今途中です。
あ、途中なんだ。
はい。今そのあたり。
うん。うん、
で、です。
じゃあもう水見識は出てきたんじゃないですか。
うわ、だからそこ寝ちゃってたかもしれない。どういうことなのそれって。
コップに、なみなみと水を注いで、
うん、
その上に1枚葉っぱ浮かべるんですよ。
葉っぱをね。
うん、で、そこに手をかざしたら、うん、
手をかざしたら、
あ、その前に念能力のあの系統の説明から、
はい。
あの、強化系。
強化系。
変化系。
変化系。
具現化系。
具現化系。
放出系。
放出系。
操作系。
操作系。
北出系。
何ですか？
北出系。
特質系。
うん。この6つあるわけです、うん、系統が。
はいはい。
で、それぞれの系統でこう、手をかざしたときに、その、うん、そのコップに変化が現れて、
うん。
強化系ならこう水が溢れ出ると。
ああ、なるほどね。
変化系はこう水の味が変わる。
すごい。
で、具現化系はその水の中になんか変なものが出てくるみたいな。
うん。
で、放出系は水の色が変わります。
お
お。操作系なら葉っぱが動きます。
おお。
特質系はどれとも違うなんか現象が起きるっていう。
特質系だけむずいな。
特質系はね、うん、むずいよ。
むずいのね。
むずい。
それはだからその元々持ってる力ってことを認識で合ってる？
うん、元々持ってるその力の方向性みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
むずいな。ちなみにティッチさんは何なんですか？
うん、僕はですね、ちょっとね、
うん、
これはあるんですよ、水見識診断が。
え、そんなのあるの？
実はあります。
はいはい、
ネット上にですね。
うん、
まあ、ちょっとこれでやっていきましょうか。
うわ、ちょっと楽しみ。
ティッツは何だったかな？うん、何だったっけ？放出系だった気がするの。
それ何質問に答える感じ。
そう、ちょっと答えてもらっていいですか。
え、ちょっとリンクを送ってもらっていいですか。
いや、もうここでやります。
え、あ、僕が、ここ今から答えるってこと。
もう読み上げるんで。そう、
あ、分かった。
選んでください。
はい、了解しました。
アイディアを思い立ったらすぐ行動に移す。
あ、それ、はいかいいえ。
はいかいいえ。
じゃあはいで。
短時間でやりたいことがコロコロ変わる。
はい。
表舞台に立つよりサポートに回る方が得意だ。
あ、どちらでもない。
どっちかどっちか。
表舞台よりサポート？
はい。
いいえで、いいえ。
うん、放出系。
その3つだけ？
もう一個言っとくか、
うん、
もう一個言っとくか、
うん、
これはね、
質問を選べんの？
質問をね、なんか複数あるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、あなたは一心不乱に努力するタイプ。
今の3つで何が分かったの？
いや、これまた別のなんで、うん、さっきの
3つの質問に対して2通りで
いやこれまた別の診断に変わったんで、
うん、
どっちですか。あなたは一心不乱に努力するタイプ。
一心不乱に努力するタイプ？
イエスかどうか。
時と場合による。
じゃあイエス。はい。
イエス。
はい、あなたは神経質な方。
ノ
ー。こんだけ？
20円少ないな。少ねえな。
まあてな感じで、なんて言うんですかね、うん、水見識っていうのはこうある意味人の性格性格診断でもあるわけ。
なるほどね。
だからひそかは変化系だし、
うん、
あら聞こえてますかね。
あ、聞こえてます聞こえてます。
そう、ひそかは変化系だし、
うん、
キルアも変化系、ゴンは強化系、レオリオは放出系で、クラピカは操作系。
あ、そうなんですね。
ああ、
うん、
みたいな感じで、
うん、
そう、キャラとどちらかというと性格がこう色濃く方向性に出てくる。
うん、
ね、うん、まあ、ちょっと診断はね、思ったよりダメだったわ。ガバかった。
ちょっと本当にいい加減にしてほしいですね。
うん、
まだあれ なんだっけ、なんとか診断。
MBTI。
あ、そう、 MBTI とかはめちゃめちゃ質問答えさせられるから、
うん、
しかも5段階だしね、
うん、
ちょっと信憑性あるなみたいな思うけど、
うん、
3問でしかもイエスノーだなんていうのは
ちょっとね、
何パターンしかないだろう。
ダメでしたわじゃあどう思います、
自分が。
うん、いや、じゃあお互いに言おう。じゃあこれは
むずいな、そのなんとか系をまだちょっと理解できてないからな。
じゃあハンターハンターのキャラでどれっぽいかで、
いや、それ
どれっぽいかを言えばいいんです。
キャラに対しての理解度ないですよまだまあまあ、わかりました。ちょっとじゃあ先に言ってください僕の。
いやー、でも変化系じゃないですかね。
変化系
じゃないかな。
変化系とは
で、キルアみたいな。
そうなので
、これね、うん、これもっと読み進めないとあれなんだよな。
いや、だからさ、そういう話をさその
じゃあキルアってこう
持ってこられてもっていうところ
ある。透かしてるじゃん。
まあまあ、そうだね、
透かしてるじゃん。
うん、
でもキルアってもう誰よりも優しいの、本当は。
あ、そうなんだ。
本当のゴンとかより全然優しい。
あ、そうなんだ。
逆にゴンの方がやばいから。
そうなんだね。
ゴンの方がやばいのよ、うん、後半になるにつれてちょっとね、
うん、
やばさが分かってくる、ゴンの、
うん、なるほどね。
うん、
ちょっとじゃあそれはもうだからもうちゃんと見なきゃいけないってことか。まあだから変化系ってことですね、僕は。
変化系ですね。
なんかね、
うん、
今ハンターハンターの念能力6系統で例える人事スキルっていうのを見てるんですよ今
だからさ、うん、最近すぐ何でもビジネスにつながるすからなこの世の中。
言っていいですか。
うん、
これで言うと、
うん、
やっぱティッツさんは
特質系。
まあ放出系か特質系かな。
何が書いてあるんですか。
まず強化系は、
うん、
人事スキルですよ。
人事スキルね。
採用ですで変化系は
、うん、
人材育成です。
なるほど。
うん、これ結構僕当てはまってるんじゃないかなと思います。
うん、
で具現化系は、
うん、
ロームですね。
ローム。
うん、特質系はあの、
うん、
訴訟対応って書いてますで、
あ、そうなんだ。
うん、操作系は人事制度、うん、放出系はマーケティングっていうことで、
うん、
まあ、本質系が一番近いんじゃないかなっていう思った。
なるほどね。あ、ちょっと嬉しいな。でもちょっと俺
データ分析スキルっていうのもありますよ。
俺データ分析苦手なんだよな。
あ、違う違う、ね、ちょっと待ってね、うん、あれどっか行った、あ、あったあった、あ、むずいな。でも放出系プログラミングになってますよ。
あ、プログラミング苦手なんですよね。
そうなんだ。そうか。
あの、ただあのクレーム対応めっちゃ好きなんですよ。
あ、じゃあやっぱ特殊系で合ってるかもしれない。
もうね、職場でクレーム来た時、
うん、
一回電話を置くじゃないですか、
うん、
周りのメンバーに、うん、やばいって電話しててこれ。
ギャルやん。
すごい怒ってるって言ってこう、はい、うん、申し訳ございません。
え、それってその、うん、言える範囲でいいんですけど、どういう感じのテンションで、うん、どういうクレームが来た時にそうなるんですか、うん、
うん、まあ端的に言うとこう、まあ、
めっちゃ分かりやすく何かで例えてもらってもいいんですけど、
難しいな、例えると。うん、
まあ、飲食店だったとしたらどういうクレームに近いって感じなんですか。
飲食店だったとしたら、
うん、
あ、料理が2時間ぐらい出てこない、
うん、あ、分かりやすい。全然出てこないです、ね、
うん、
それは確かに怒る。
待てども出てこない、
うん、それは確かに怒るよ。
あ、
そんな人からの電話を受けてどうなるんですか。
うん、やばい。めっちゃ怒ってる。
それ周りに言うのそれ。
うん、周りも、ね、うん、周りも、なんかちょっとニヤニヤしてるんですよ、
うん、
ピッツの対応を見て、
うん、
どうしたのって、
うん、
めっちゃ怒ってる。
え、それ保留なんすか。それ保留なんすか。
保留、保留。
やべえな。
ちょっと本当やばい、本当やばいって言って、
うん、
で交流解除して、うん、はい、申し訳ございません。
いやー、そうなんだ。でもまあ、うん、なんかそういうのも楽しめるっていうことですよね。
そうだね、
うん、確かにそれは特質系かもしれない、
うん、なんだろう、結構ヒートアップ系のお客さんはいいんですよ、
うん、
感情が前の上にやっちゃうタイプは、
うん、
ただのリズメはちょっとね、
うん、
負ける。
まあそうだよね、
負けるね。
それはやっぱそのクレームしてる側の方がまあ立場的にも強いからさ。
そう、強いし、うん、そのシンプルにこっちもこうダメージを負ってく、
うん、そうね、
リズメを。そう、ただその感情的なお客さんの時はちょっとこう楽しんでるとこはあるよね。
なるほどね。
ああ、
うーん、そういうことか。
うん、ちょっと言い方は悪いですけど、
特質系訴訟対応、労基対応はどの分類にも当てはまらない特殊な系統の特質系は、人事でいうと訴訟対応、労基対応です。
ちょっとね、そっちの系はあるかもしれないわ。
大企業の人事なら必ずこの役割がいますと。人事に配属後すぐにこの仕事に就くことは滅多になく、他の人事業務をやっている中で一部の人が途中からこの仕事に就くことになるというのが、後天的に才能に目覚める特質系にぴったりですということですね。
で、こうにじみ出てくるやね、仕事してるうちにこう、うん、あれちょっと普通の子じゃないぞみたいな、うん、
そういうのあるのかもね、
うん、ちょっとにじみ出た結果そっちに回るんやろうね。
なるほどね、
うん、
ちなみに変化系の人材育成は、
うん、
オーラの性質を変化させる変化系は人材育成教育研修スキルですと、
うん、
教育研修を通して人材を成長変化させるイメージですと、
うん、
隣ある系統の採用スキルを身につけて、
うん、
入社活躍までコミットできる人事を目指すのもいいですし、給与計算や労務を身につけて入社した人材をサポートするプロフェッショナルになる道があるでしょうと、
うん
うん、まあ、その辺は分かんないですけどね。ユニークで市場価値の高い人材になりそう、うん、なれそうですって書いてます。やった、
わお。いや、でもその通りだと思う。やっぱピッツ特質系かもな。いや、なんか、
うん、
あ、そうかもしんないな。いや、でもこれは、うん、いや当たり前かもしん、いや当たり前みんなやってんのかな。 なんか最近、転職活動してたじゃないですか。
はいはいはい。言われてましたね。
めっちゃね、その自分の意見の整合性が取れるように、めっちゃ嘘ついて話してたんだよ。
どういうこと？
だから、なんだろう。その、なんかその自分が、なんか転職理由聞かれるわけじゃないですか。
うんうん。
まあ、特に、ないんですよ。
うん。
ないけど、そのなんか上司からこういうことになってこうなってこうなったんですよみたいな、全然そんなことないんだけど、
うん、
ってずっと喋ってた。
だからその嘘の整合性が取れるように、その後も嘘で塗り固められたってことね。
そうそうそうそう、だからこうやってこうなってこうなって転職活動してるんですよ。
うん、まあ、なるほどね。
どうなんですか、そういうことあります？ちょっとこう整合性取るために嘘言うみたいな。
いや、だからちょっと盛るとかはあるかもしんないけど、
うん、
そのそれはあんまないかもね。まあでも、
うん、
そのなんだろう、一般企業をすごく受けたことあるわけじゃないからわかんない、うん、それで言うとそうやんなきゃいけないのかもしれないし、
うん、
わかんないそれは。ただうちの姉は、
うん、
公務員試験を受けてたんですよ。
うん、
で、だいたいその筆記は受かるんですよ。一次試験は受かるんですけど、
うん、
二次試験で落ちるんですよね。
うん、
でなんかその時に母親が言ってたのが、
うん、
嘘をつかないと受からないぞみたいな話をしてて、
ああやっぱよかったよかった。じゃあ、
いやわかんない、その姉ちゃんはその嘘なんかつきたないと。
あ熱いね、ジャンプ魂持ってんじゃん。
そんななんか そんななんか思ってもないこと言いたくないみたいな、
うん、
感じだったんですけど、うん、そういうもんだよみたいなのはなんか言ってましたね。
うん、
中学生の僕はなんかそれをこう、
うん、
そうなんだと思って聞いてたっていう、
うん
うん、ことはありましたけど、
うん、
うん、まあわかんないですね、それが。
あ、でも確かにね、そうかもしんないわ。うん、いや後半わあ、でもそうだね、そうだね。いや、
じゃ
あよかったよかった。いやだから、うん、なんだろう、別に企業理念に共感とかしてないわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、
うん、
そうだね。
でもその頑張って、うん、その会社のホームページ見て、
うん、
あ、これいっちゃ好きやろなみたいなとこ見つけて、
うん、
私はここに共感して、これは私の行動でこれでこれでこれでこうだったんで、こういう行動は当てはまってると思いますみたいな。
なるほどね。
めっちゃ適当にしゃべって
ます。いやでもそれはなんていうの、その嘘じゃなくて、
うん、
まあ、自分の、
うん、
自分というものがどこに当てはまってるかっていうのを、
うん、
そのなんとなくこう。なんていうの、
そう絞り出して、ね、
そうそう絞り出しながら、
ね、
ちょっと抽象度を上げるとなんかこうハマっていくみたいな作業じゃん。
まあ嘘ではない、
うん、そうそうそう。
そうか、
嘘ではない。
まあうん、嘘ではない、
強めに言ってるってだけで、
うん、
うん、嘘ではないから。
なるほど、
うん、いいんじゃないですか。
じゃあ大丈夫か、
うん、あれ難しいよね、転職は。本当
難しいよ、
うん、難しいよね、
難しい、
うん、まあ、だからこそなんかスキルはやっぱ磨いた方がいいよねっていう、うん、
そうだね、
こと
スキル大事だなって思った
ないよ、ね、
うん、
うん、ということで、変化系と特質系でした。特質系っていうのは
本当か、特質系は、うん、
どういうこと、
ね、
だいたい他のはなんか文字でわかるんだけど、まあ
特質系は、なんていうのかな、本当に、
うん、
特殊なスキル、
うん。
え、ちょっとネタバレしててもいい？
あ、じゃあ、ちょっと、キャンセルでお願い
します。あのね、見たらわかる。見たらわかる。
ああ、なるほど。じゃあ、
本当に
ちゃんと
これが特質系かっていうのが、後々出てくるんで、うん。
なるほどね。だから、これ、ちゃんと見なきゃいけないってことか。うん、
ちゃんと見なきゃいけない。見たら特質系ってどういうやつでどういう能力なのかっていうのを見たら分かると思う。
分かりました。 ちゃんと見ます。ちょっとね、結構大事なところ、あの、やべ、寝とったみたいなのがあるんですよ、最近。ね、ちゃんとあの、戻ってみますね、ちゃんと。
大丈夫です。またあんた序盤とかも、なんか飛ばし見でいいんで。
わかりました。
大丈夫です、
はい、そこ。ちょっとちゃんと見ようと思います。うん、よろしくお願いします。
なんだこれ。
ということで、あっという間にエンディングの時間です。
はい、
うん、
なんか今日あれだね。
何ですか？
なんか真面目な回だったね。
うわ、確かにちょっとやり直しましょうか。
嫌です。
す
ごい真面目な回だったな。
そういうさ、そのさ、
うん、
雰囲気にしたじゃん、それは。
うん、まあ、やっぱ最初のね、
うん、
ねえ、聞いてが。
うん、
王引いてね。
じゃあ今度から王引いてっていうコーナーにしましょうかね。
うん、
うん、ちょっとそれキャンセルでお願いします、
はい、ねえ、王引いてって。
まあまあ、でもたまにはいいんじゃないですか、その。
うん、そうだね、我々もバカじゃない。
いや、バカですよ。それで言うと
物事考えて生きてんだぞっていうアピールになってね。い
やいや、うん、だとしたらその浅いよ、その。今浅いところのその一番下まで潜ってみたけど、やっぱり浅いよねっていう、うん、のが バレた可能性ありますよね。
そうかもしれない、
うん、だからまあいいじゃないですか。こういう回もね。
そう、うん、我々は AI と戦い続けようっていう、う
ん、いや、だからまあ戦うっていうよりも、その摂取をちょっと控えめにするっていうことじゃない。糖質みたいなもんですよ、その。
私はもう AI と戦い続けます、
うん、OK、 じゃあもう使うなよ。え、戦うってどういう状態なの、それ。
もう、
うん、
AI、
うん、
AI という存在を許さない。
許さない、はい、
許さない、
はい、
あの、もうオフライン、全てをオフラインにする、この世界を。
オフラインにするっていうのが、
うん、そういう、うんうん、そういう思想をこう広めていきたい、うん、
いや、強いな、その思想も。
世界オフライン教
だとしたら、もうこの毒キノコ食べちゃったおじいちゃんの方が、うん、なんか、あの、優秀だよ。
いや、優秀じゃん、うん、チャッピーがいなかったら多分食べなかったもん、おじいちゃん。
いや、食べてたかもしんないじゃん。
そんな人たちを僕は救いたい。
うわ、怖い。怖い。怖いよ。サンプル1を大きく言う人、怖い。
世界中の、
うん、
そういった AI に騙された人たち、
僕は救いたい。
救いたい。
怖い。思想が怖い。、うん、
まあっていうね。
だからちょうどよくっていう、ね、うん、このバランスがね。
そう、バランスなんですもんね、うん、何事も。
だからバランスの取り方を、
うん、
あの、得得するために一旦ゼロにするっていうのは、
うん、そう、
やっぱやった方がいいかもしれないよね。
そうだね、
うん、
あ、
だからゼロがあれば100もあるから。
そう
で、100、そのAI コミット生活もやる。それで言うと
本気出しちゃうよ、それ。
そのチェンジャックみたいな感じで、
いいの、
その、うん、じゃあ AI 自分の 今からする行動を全部 AI に決めさせるっていう、
うん、
AI コミット生活、
うん、
3日間
いいかもしれないね、うん、
デジタルデトックス3日間、
インターバル挟んでね、うん
うん、でこのバランスはどこなんだっていうので、
うん
うん、やったらいいじゃないですか。
まあいいですよ、それでやりますか。
かもう AI コミット人とデジタルデトックス人で分けるか、
うん、
でもいいかもね。
いややっぱ一緒にやりましょう。
ちょっとやりましょう
AI は、うん
うん、オフライン、
うん、
オフライン生活、
オフラインでね、うん、
わかりました。ちょっとあのレギュレーションを整えてね、
うん、レギュレーション整えて、
はい、ちょっとやっていきましょう。
うん、
うん、ちょっと追ってね、皆さんの方にはちょっと、
うん、
報告できたらなと、
うん、
思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんか100回超えてからなんかそのトークに頼ってるとこある大丈夫かな
逆にいいんじゃないの。
あ、なんかちょっとこう企画から抜けたなみたいな。
そうそうそう、うん、企画頼みではなくなってきたところはあるんじゃないですか、
う
ん、
いやでも企画がやっぱ楽しいけどね、それで言うと、
うんうん、
でもやっぱ新しい、まあ、
そろそろね、うんうん、やっていかないとな。
そうそう、新しいなんかうわこれだってハマる企画をね、
うん、
ちょっとまたやっていけたらいいよねっていう、う
ん、
ことはちょっと思いますよね。
また模索しつつね、やっていければと思いますので、
ということでね、闇夜ラジオではいつでもあなたからのお便りを募集しております。お便りは、概要欄に貼ってあるお便りフォームの方からお送りいただけると非常にありがたいでございます。
うん、
最近なんかあれですか、ソロでは全然やってないっていう感じですか。
やってないとかもうやれない
そうなの。
やれる暇が
、うん、
結構転職活動で、
あ、まあそうだよね、うん、
仕事終わって帰ってきて面接をほぼ毎日やってたんですよ。
うわそれ大変ですよ。
ああ無理って思って
まあそうだよね。
ああ、うん、
まあまあなんかぼちぼちね、
うん、
ぼちぼち
でやっていきたいなと。
そうそう、やっていきましょう。
思想つよつよのねソロラジオを放っていこうかな。
あ、ちょっとそれめっちゃ怖いな。
AI に騙された人たちを救いたい、うん
あれさ、でも本気じゃん、なんかその、
うん、
そういう人たちってさ、
うん、
その目すごい本気じゃん。
本気
あれってどうやったらなれるんだろうね
あれは、
うん、
あれは、うん、でも自分が正しい道を歩いてるって確信してるからこそやれてるのよ、
うん、
だ迷わないな、
うん、
それだけ
だ。迷いがないと、
うん、
あれだけこう堂々といけるってことか。
そう、絶対に自分が正しい間違ってないって思いがあるからこそ、
うん、
堂々といける。
なるほどね、
うん、
まあ、だからそういう人の中にもなんかその革命を起こすような人が何人か紛れてると思うと、
ま、てかそういう人じゃないとね革命は起こせないです。
まあまあそうですよね。
うん、
まあだから一概にはなんか言えないけど、やっぱりちょっとこう怖いなって思うのは何なんだろうね。あれね、
あれは知ってますか、長見さん。
え、知らない。
人間は一番自分が正しいと思った時に暴力を発揮できる生き物なんです。
あ、なるほどね、
うん、
うん。
そういうとこじゃない、怖さを感じてるの。
あ、なるほどね。
正しいから何でもしていいまではいかないけど、
うん、無敵の状態の、
そうそう、無敵状態
人を見てるから怖いってことか。
そう、
あ、確かにそれあるかもね。
そういう恐怖あるんじゃないですか。
あ、確かにそれなんか結構、うん、今めっちゃ腑に落ちました。
終わった方がよろしいようで。
大後回りをしようと。ということで、この放送が面白いなと思った方は、いいね、コメント、フォローの方も、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この放送は各種ポッドキャスト、Spotify、Apple Podcast にてお聞きいただけますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今夜もここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も闇夜にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ナゴミと、
キッズでした。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。眠い猫さん、こんばんは。レターしたよということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おやすみなさい。
おやすみなさい。